クリスマスの恵みとともに新しい年2026年を迎えました。主のご降誕という希望を与えられながら、私たちは今新しい年を歩み始めています。クリスマスの恵みをもって毎年新しい出発を共にすることができるということは、誠に感謝でありありがたいことであります。2000年前、巫女イエスの両親であるヨセフとマリアもまた毎年新しい出発をしていたでありましょう。その出発とは何であったのか。本日与えられましたルカによる福音書2章41節はこう記しています。さて両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をしたと。ヨセフとマリアは幼い主イエスを連れて毎年エルサレムへ旅をしたというんですね。その理由は何かと言いますと、記されている通り杉越祭を祝うためでありました。ユダヤ社会におけるまさに新しい出発であったと言えるでありましょう。杉越祭とはユダヤ教の祝祭であります。ユダヤ教には三大祝祭であるこの杉越祭、杉越の祭り、それから七州の祭り、カリイヨの祭りの3つの祝祭がありますが、成人男子はですね、年に3度、エルサレムへの巡礼が義務付けられていました。ただし一般的には年に1度、特に杉越の祭りの時には多くの人たちはエルサレムを巡礼したというんですね。なお女性の場合は義務ではなかったものの、敬虔な家庭ではそれを実行したといいます。この慣習に習いまして、ヨセフとマリアもまたエルサレムに向かって旅をしたのでありましょう。ナザレからエルサレムまでおよそ100数十キロの道のりでありました。およそ3日間かけての旅であったと思われます。そこには幼い主イエスもおられたでありましょう。特にこのヨセフとマリアにとっては、主イエスがこの12歳の時の巡礼は忘れることのできない旅になったと思われます。ところでこの42節にイエスが12歳になった時と記されていることについて心に留めておく必要があります。12歳にイエス様がなられた。12歳とは日本で言えばですね、多くの国で言えば、小学校6年生ぐらいでありますね、まだ子どもの年齢でありますけれども、ユダヤ社会では必ずしもそうではありません。ユダヤ社会では満13歳になりますと、成人男子としての宗教的義務を担う年齢となります。そしてユダヤ共同体の一員になるとされているんですね。13歳で成人するということです。で、12歳は悔い改めの行為である断食を教わり始めるなど、13歳直前の大切な準備の時でもありました。で、この12歳の主イエスを連れたエルサレム巡礼の旅が両親にとって、おそらく忘れられないものとなったであろうと先ほど申し上げましたけれども、その理由については言うまでもありません。それは本日の箇所に記されている通り、そこで大変な出来事が起こったからなんですね。エルサレムからの帰り道において、両親と一緒にいたはずの主イエスがいなくなってしまったのであります。なぜこんなことが起きてしまったのか、ヨセフとマリアは幼い主イエスに全く注意を払っていなかったのでしょうか。帰り道、ふとした瞬間に主イエスを見失ってしまったということなのでしょうか。詳細については知る由もありませんが、ただ一つ言えるのは、当時の巡礼はですね、団体で行ったということですので、ヨセフとマリア、それに主イエスと3人だけで旅をしたのではなく、おそらく地域一体で巡礼団を組んで旅をしたということなのでありましょう。ですから大勢の人数でありましたでしょうから、時に 一人や二人を見失ってしまうことはあっただろうと思われます。まあ、今日の団体旅行におきましてもしばしば見られる現象でありましょう。ああ、誰それさんが見当たりません、バスの中に乗ってませんとかね、そういうことはよくありますよね。とはいえですね、ことは重大であります。主イエスを見失った時のヨセフとマリアの姿は、その様子は想像するに困難ではないでありましょう。二人は幼い主イエスを探し回ったというですね、まあ、当然といえば当然でありますが、二人はとにかく探しに探したと44節45節はそう記しています。親類や知人の家々を探したけれど見つからず、方々を探し回り、なんと探しながらエルサレムに引き返していったというんですね。で、この探すということは実はとても大切なことです。失った所持品を探すとか、ね、あるいは必要な人や物を探すということですね。友人とかパートナー、仕事、家など、私たちの人生は常に何かを探し求めていると言えるかもしれません。しかし探しても探し求めても自分の期待した結果を見出せない時も少なくない、ね、むしろその時の方が圧倒的に多いと言えるかもしれません。探しても見つからない。そしてその場合、思いもよらぬところから探していたその対象が見出されることがあります。例えば、まあ、物で例えて不謹慎かもしれませんが、絶対ここにあるはずだと思っていたペンが見当たらない、家中どこを探しても見つからない。そしてしばらくしてから思っても見なかったところからふと出てくる。なんでこんなところにあったんだろう、まあ、そんな経験は誰にでもあるでありましょう。12歳の主イエスはどこにおられたのかといいますと、それはなんと神殿の境内であったといいます。神殿の境内におられました。つまり主イエスは両親から離れたのではありませんでした。むしろ神殿にそのまま残っておられたんですね。そしてユダヤ教の学者たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしていたというんです。年齢で言えば12歳の子供が大人たちの真ん中で堂々と語り合っていたというわけです。ルカの記すこの物語は一体何を記しているのでありましょうか。主イエスが宣教の働きに出て行かれるまでにはこんな驚くようなエピソードがあったということを言いたいのでしょうか。あるいは主イエスは幼いながらもこんなに成長していたという、大人たちの間に入って問答するほど成長していたということ、主イエスの成長物語を語ろうとしているのでしょうか。はたまた主イエスの幼年時代は実は甚だ世話の焼ける子供であって、両親はとても苦労したことを伝えたいのでありましょうか。いずれも正解ではありません。この物語の本質は48節の母マリアの言葉と49節の主イエスの言葉の中にあります。両親はイエスを見て驚き、母が言った、なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた、どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。ここでマリアの言うこの心配してという言葉を調べてみますと、ギリシャ語を調べてみますとですね、本来は苦痛であるとか苦しみ悩むといったような このもっと心配するよりももっと強烈な人間の苦しみの状態を意味している言葉なんですね。ですから愛する我が子を見失ってしまったマリアとヨセフは苦痛を覚えながら苦しみ悩んで幼い主イエスを探し回ったということでありましょう。主イエスを必死になって探したのだというマリアに対しまして、主イエスご自身はなぜ私を探したのかと尋ねています。なぜ私を探したのか。しかもその直後に、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのかと、そう問い返しています。ここで自分の父の家にいると言われているわけですけれども、これはどういう意味かと言いますとですね、実際は神殿の境内にいたわけですが、実際の神殿にいたということよりも、むしろ父なる神のもとにいるという意味でありまして、幼い主イエスはご自分が神の御子として天に属するものであると、ここに宣言されていると理解することができるでありましょう。要するに、主イエスは父なる神の御心と共にあることがここに意味されているのです。私が父なる神と共にいることを、父なる神の御心と私が共にいることを知らなかったのかと。また当たり前だと訳されたのは、そのように定められている、そうあらねばならないといったような、この必然性を意味している言葉ですね。ですからこのようにも訳すことができます。私が自分の父と共にあることになっていることをあなた方は知らなかったのですかと。私が自分の父と神と共にあることになっていることをあなた方は知らなかったのですか。主イエスはマリアとヨセフの二人にそう尋ね返しているんですね。日本語ですとマリアだけに言った言ったように思うかもしれませんが、言語を見てみますと彼らはとなっていますので、あなた方はですね、二人称複数になっていますので、あなた方は知らなかったのですかと、マリアとヨセフの二人にそう尋ね返しているんですね。私が自分の父と共にあることになっていることをあなた方は知らなかったのですか。で、続く50節では、両親には主イエスの言葉の意味がわからなかったとありますけれども、それもそのはずですよね。親だから心配して探したのに、なぜ探したのか、そして自分の父の家にいることが当たり前だと知らなかったのかという言葉には、両親はおそらく唖然としてしまったことでありましょう。開いた口が塞がらなかったでしょうね。実はこの両者の言い分が噛み合わないところに、この物語の真実を知るポイントがあるんです。つまり、息子を必死になって探し回ったヨセフとマリアの思いによっては、主なる神は見出されえないということなんです。探して生きる人間の探求心が主の恵みを見出すのではないということです。むしろ、主が与えてくださる、主が日々与えてくださる、その恵みを知ることによって、私たち人間は救いへと導かれていくことを、このエピソードは教えているんです。主イエスは、知らなかったのですかとマリアに問うています。知らなかったのですか。ここで、知らなかったのかと否定形で問われているわけですが、逆にこの知るというとはどういうことなのかといいますと、それは知識として知っているとか認識しているといった意味ではなく、それは信頼なんです。聖書において知るというふうに訳された言葉の本質は、多くの場合信頼であります。 主を信頼して生きること、まさしく文字通り信じるということであります。主を探し求めるのではなく、主を知ること、学者たちの真ん中に座る幼きイエスこそまさに主であることを信じることであります。あの家畜小屋に生まれた御子こそ、十字架の死によって私たちをあがない、救い出してくださる世界の主であると信じる信仰、これが主を知ることなんです。その意味において、主イエスはここでこう言われていたということになります。もう一度訳し直し、受け止め直してみます。私が必ず自分の父と共にあることをあなた方は信じなかったのですか。そうマリアとヨセフに問い返していたんです。幼き主イエスは、私が必ず自分の父と共にあることをあなた方は信じなかったのですか。ここで43節に戻って見てみますと、こうあります。祭りの期間が終わって帰路に着いたとき、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。つまり二人は知らなかったんです。気づかなかった、知らなかったんです。主イエスがエルサレムの神殿におられることを知らずにいたのであります。もし神殿に残っておられると、主イエスが自分たちと共におられると、ヨセフとマリアが知っていたならば、信じていたならば、彼らが必死になって主イエスを探し回る必要はなかったでありましょう。しかし両親は探しに探し回ったんです。探したんです。ただ先ほども申し上げましたように、探すことは悪い、ナンセンスということではありません。むしろ大切なことです。探すということは大切です。人間は探して生きる存在であります。だからこそ探し求める人間と共に、主なる神の恵みがある、主なる神が共におられる、インマヌエルの恵みがあるのでありまして、その恵みはすでに主イエスによって世界中のすべての人々に、私たち一人一人に漏れなく与えられていることを知ること、信じること、これこそ探して生きる私たち人間の希望なのであります。かつて父親のヨセフが夢の中で、聖霊の働きによってマリアの胎に宿された男の子は、まさに神が私たちと共におられるインマヌエルの証であると、そう受け止めていたことを思い起こします。マタイによる福音書1章23節が伝えています。神が私たちと共におられる、その確かさを御言葉に聞き、祈る中でその真実を知り信じていく、ここに探し求めて生きる私たち人間に与えられる信仰の恵みがあるのです。主を知る喜びがあるのです。新年早々、私事で恐縮でありますが、本日1月4日はですね、亡くなった私の父の誕生日なんですね。生きていれば95歳になります。16年前の2010年12月、父が召された時のことを思い起こすんです。クリスマスを迎えようとするさなか、私は当時必死になって、まさにこのマリアとヨセフのように苦しみながら主を探し求めていました。それは召されていこうとしている父のための祈りであったと言っても過言ではありません。日々悪化していく父の体調を思いながら、主よ、あなたはどこにおられるのかと、私は祈りの中で神を探し求める毎日でありました。教会でのクリスマスを無事に終えまして、病院へと向かっていく中で、主よ、あなたの恵みをどこに見出せばよいのですかと、少し感情的になって神に祈ったことを覚えています。 そして2010年12月23日に父は意識が戻ることなく天に召されていきました。召されていこうとする中で、母と兄と妻と4人でクリスマスの賛美歌を何曲も歌いました。そして清しこの夜を歌ったその時、父の目から涙がこぼれているのを確かに見ました。人間の聴力は最後まで残っていると言います。もしかしたら、いや、きっと父は私たちの賛美を聞いているのだろう。この涙はきっと主なる神が召されていく自分と共におられることを喜んでいる涙であろうと、そう思いながら賛美歌を歌っていたことを思い起こします。主なる神の恵みが父と共にあることをこの時私は確かに知ったのです。主なる御子が、御子キリストが召されていく父と共におられる確かさを一人の信仰者として信じることができたのでありました。私はいつもあなた方と共にいると、そう言われた主イエスの恵みを召されていく父の傍らで私は豊かに与えられていたのです。この信仰を持って父を身元に送ることができたことを今改めて感謝しています。51節を見ますと、母マリアはこれらのことをすべて心に収めていたとあります。これらのことをすべて心に収めていた。これらのこととは、このエルサレムでの出来事だけではないでありましょう。ルカ福音書2章19節を見ますと、御子イエス誕生の知らせを聞いた羊飼いたちが訪問した時にも、マリアは出来事すべてを心に収めていたと記されています。つまり御子の誕生からエルサレム巡礼の今この時までのあらゆる出来事を、主イエスの成長を見つめながらマリアはずっと心に収めていたのでありましょう。心に収めると訳された言葉には、宝物のように大切に蓄えていくといった意味合いがあります。宝物のように大切に蓄えていく。人生において常に探し求めて生きる私たちと、主なる神が共にいてくださることを知る喜び、インマヌエルを信じる喜びは、まさしく私たちが心に収めるべき人生の宝であります。しかしながら、それで終わりではありません。それで終わりではありません。収めるのはやがて取り出すためであります。収めるということはやがて取り出すためであります。主を知る喜びを御言葉において日々与えられながら、私たちはその喜びを大切に心に収めていく歩みでありたい。そして心に収めたその喜びを取り出すようにして、救いを探し求めている人たちにインマヌエルの恵みを明かししていく一年の歩みでありたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。あらゆるものを探し求めて生きる私たちの人生に、あなたが御子イエス・キリストの恵みをもって共にいてくださることを御言葉において知り信じていく喜びの日々でありますよう、どうかこの一年の私たちの歩みを導いてください。新年の恵みを感謝し、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。